君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
コンピューターの時代、企業も政府もお宅のお宅もみんなコンピューターが活躍中です。それがもし乗っ取られたら。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はセキュリティ界のバベルの塔、多様化に基づいたセキュアプロセッサ技術のお話。義歌大電気電子情報工学系藤枝直樹先生に聞きます。
今日打ち合わせの時に先生物騒な話をしてて、ソフトウェアが盗まれるとか。
そうですね、まあ、普通に皆さんが使っているパソコンであるとか、スマートフォンにも、プロセッサーが乗ってて、その上でソフトウェアが走っていると、
はい。
でそのソフトウェアっていうのがどうしてもその解析だとか、あるいは盗まれるだとか、外から改ざんされるとか、そういうのが比較的容易にできてしまうというのが、まあ、リスクとして最近は。
そう、やっぱりネットにつなげてるから
とかもありますし、あるいはもう外からなんか悪意のある、ソフトウェアが入ったものを差し込んであげると、変なプログラムが走り出してしまって、パソコン自体がそのウイルスに感染してしまったり、
僕らのね、あのパソコンに入ってるソフトがどうかなってもですね、僕らが悲しいだけなんですけれども、軍のシステムとかに入られるとね、世界平和すら脅かされるっていう、そういう話もありましたよね。
はい、最近だと本当にそれこそ、スタックスネットっていうウイルスがあったんですけれども、そちらはもともとウイルス自体は Windows の普通のパソコンに感染するような、ウイルスなんですけれども、それがあの場合だと 核施設ですね、核施設の制御のパソコンに入ってしまうと、その、モニタリングのソフトを、攻撃してしまって、その核施設のシステム自体をおかしくしてしまうと。
あの場合はっていうことは実際にあった話なんですよね。
実際そういうような攻撃用のコードが含まれていたと。
先生実に淡々とお話をされるんですけれども、
なかなかそのスタックスネットっていうのがあって以来、ハードとソフト、込み込みで、出荷されるような組み込みシステムって言いますけども、そういうようなところでも実際にその攻撃されるんだというような認識が、あるいは危機感が共有されるようになってきた、それが、ここ数年の話になって。
で、そういった外部からの侵入っていうのに僕らどういう対策やってるかっていうと、アンチウイルスの、ソフトを入れたり、ワクチンソフトを入れたりするんですけれども、先生の発想はそれだけじゃなくて、
ソフトウェアでやるという方法もあるかもしれませんけど、特に組み込みのようなハードとソフト、込み込みで出てくるようなものではハードウェアの方からの。
ハードウェアっていうと機械の方。
そうですね、機械のそのプロセッサーの方をちょっと変えてあげましょうということで対策を取れるのではないかということで研究を進めています。
プロセッサーっていうのはどういう部分になるわけですか？
計算機の中で の頭脳に当たる部分で、普通のパソコンであるとかスマートフォンの中にも、CPU っていう名前。
CPU ってよく聞きますね。
はい、 CPU っていう、それもプロセッサーの一種ですね。
あれの数字がでかい方がなんか計算早そうっていうイメージがありますけども、実際そうなんですか？
そうですね、それは早く動かしたりっていうようなことはありましたけれども、その一つの、やり方として、今はそのセキュリティを高めるためのお手伝いが、このプロセッサーの方でできると。プロセッサーの方で、そのソフトウェアを守るための機能を入れ込んでいきましょうっていうのが、この今回テーマにしているセキュアプロセッサーというものになってきます。
あのプロセッサーってこう四角い石みたいな形した。
そうですね、はい、あの IC、LSI のチップがありますけれども、
あれですよね、あいつを改良することで 外部からの侵入を防いでくれるんですか。
今あるようなあの CPU だとちょっと難しいかもしれませんけれども、うん、我々が考えているのはあの FPGA と呼ばれる外から回路の中身を変えられるような、LSI IC っていうのが最近あのよく使われるようになってまして、
FPGA っていう種類のプロセッサープ
ロセッサーという IC チップですね。その石ですね。
FPGA をじゃあ使ってプロセッサーを作る、
その中にプロセッサーを入れてあげると、うん、でそのプロセッサーに、ちょっとセキュリティを高めるための、工夫をしてあげましょう、う
ん、じゃあ僕らのパソコンでも各施設のパソコンでもそこのごっそり CPU を入れ替えてやればいいわけなんですね。
まあ、最初だったらそれこそハードとソフトを組み込みで出てくるようなその組み込みのところから、組み込みシステムと言われるところからまずは利用を広めていければいいのかなと。
具体的にちょっとまあ僕らプロセッサーをいじるって言ってもよくわからないんですけれども、僕らがわかるようにこう概念的に説明するとどういうことなんですか。
そうですね、あの一言で言ってしまうと多様化に基づいたセキュアプロセッサーというのを一つの研究テーマにしてあげてます。
それだけ聞いてもちょっとちんぷんかんぷんですか、
はいはい、というのは今の、 あのプロセッサーっていうのは、まあ、1種類のプロセッサーであれば全ての、チップ、チップというの全てのプロセッサーが同じ言葉を喋っていると。
コンピューターって言葉で動いてる。
そうですね、あの機械が、解釈できる、まあ、もちろんその0、1ですよの、うん、機械語というんですけども、その機械語を、解釈して、あこれは足し算だとか、これは掛け算だっていうのを、うん、認識してあげて、まあ、理解してあげて、それで、はい、まあ、何か、やりたい仕事を、してあげるっていうのが、うん、まあ、その機械語の
コンピューターの言葉があるわけですね。
そうですね、コンピューターの言葉が、のことを、まあ、機械語と言っていますけど、その機械語ですね、
はい、
それがあの1種類のあのプロセッサー1種類のチップであれば全て同じ言葉を喋っている、
うん、
まあ、今がそうなんですけど、そういう状況だと、うん、例えば、まあ、1人、まあ、悪い人が、コンピューターウイルスを作りましたと言って、うん、そのコンピューターウイルスの機械語を注入してあげると、うん、全てのプロセッサーで動いちゃうわけですよね。その種類の全てのプロセッサー、はい、で、そうすると、まあ、その種類のやつは全部、基本的には全部ダメになってしまうということになります。じゃあ多様化に基づいたってどういうことかっていうと、その一つ一つ個々の一個一個の種類じゃないです、一個一個のプロセッサーがそれぞれちょっとずつ、うん、異なる言葉を理解できればいいんじゃないかということを考えています。
機械語って一口に言ってもいろいろあるんですか。
そうですね、もともとそのプロセッサーの設計によって、うん、まあ、機械語の基本的な形っていうのはある程度は決まってますけれども、うん、そこから、まあ、ある、まあ、足し算っていう、うん、命令あるいは掛け算っていう命令があったっていう時にそれをどういう機械語に置き換えてあげるかというのをちょっとずつ変えてあげました。
じゃあ日本語英語みたいな違いというよりも、はい、まあ、方言。
そうですね、方言に近いような感じですね。
それこっちのコンピューターではこういう意味なんだよみたいな、
はい、そうですねあのこっちだと足し算だけれどもこっちだと掛け算みたいな、
うん、違う言葉になってたりする、
はい、ちょっとずつ言ってる言葉の意味が違うっていう、まあ、うん、ある種方言に近いような感じになりますね。そうすると、うん、まあ、ちょっと悪い人がコンピューターウイルス入れたとしても、うん、まあ、一つのプロセッサーの中ではああこれは足し算だと、うん、いうふうに見るけれども、もう一つ別のプロセッサー取ってきたときに、あこれは引き算ですねとか、うん、これは割り算ですね、うん、とか言ってしまえば、悪意のある攻撃者が思った通りの動作はしないわけですよ、
ね、もうこのパソコンはこの言葉で、このパソコンはこの言葉でっていうところまで把握しているようなウイルスだとダメですけど。
そうですね、そこまで把握するというのは多分事実上難しくて
難しくなりますので、だいぶ高いセキュリティになりますよね、
はいはい、そのここの、プロセッサーが理解できる言葉を、うん、それぞれ理解してあげないと、うん、まずそもそも、その機械語が何を意味している言葉なのか、
うん、
何をしたい、プログラムなのかっていうのが分かりませんし、
うん、
まあ、例えばあのシステムを盗んで、うん、まあ、ソフトウェアの海賊版を作りたいというような人もこのあるプロセッサーの機械語をコピーしてきたけれども、うん、それは別の、プロセッサーでは動かない、うん、あるいは間違って動く、 というようになるわけですよね、う
ん、じゃあもうその工場のシステムを動かすための専門のこう機械を組み込んでいって、
はい、
それをやってやろう、
まあ、元々の基本設計までは一緒にして、うん、細かいところのその機械をある命令足し算とか引き算とかっていうのをどういう機械語に割り振るかっていうのをちょっとずつ変えてあげましょうっていうのが、まあ、アプローチの。
なるほど。そうするとグッドセキュリティが上がるわけなんですね。
そうですね。で、まあ、こういう話をするときに我々よく例えをするのがバベルの塔と、
バベルの塔、
はい、聖書 の、 話になるかと思うんですけれども、はい、まあ、人間たちが同じ言葉を喋ってた時に、まあ、天に届く高い塔を建てようとした、
はい、
で、まあ、天の上の人そんなことされたらたまったもんじゃないということで、うん、まあ、その塔を壊す、うん、そのために人々の喋る言葉というのを別々にしてあげた、
うんうん、そうやって天のセキュリティを守ったわけです
ね。そうですね。
あ、はい、じゃあこの方法を称してバベルの塔方式と、
実際その例えでよく論文とかでも、こういうと、まあまあバベルの塔に例えられますよねっていうような話も、うん、出てきたりしますね。
そういういろんなこう言語でっていう、まあ、言語でっていうか、まあ、方言にして守るっていう場合に、はい、ソフトウェアのプログラムで変えるんじゃなくてハードウェアの方で変える。
はい、そうですね。もちろんちょっとソフトウェアの方もそれによって方言によってちょっとずつ変えなければいけなくはなりますけど、そうですね、基本的にはそのハードウェアの方からまず変えてしまうと、で、まあ、そんななんか夢物語みたいな無茶な話のように聞こえますけれども、
うん、
まあ、最初にちょっと申し上げたその FPGA 外から中身を書き換えられるようなハードウェアというのを使ってあげればちょっとずつ、
チップっていうのは書き換えっていうのはしないものなんですよね。
そうですね。今までのよくある IC のチップ LSI のチップだったら一回設計を作ってしまって製造してしまったら、うん、そのあとから、中身を書き換えることっていうのはできない、
うんうん、ソフトじゃないですもんね、
なんで、まあ、この FPGA のことを、まあ、柔らかいハードウェアとか言ったりも
ソフトハードウェア、あ、書き換えられるハードウェア、
書き換えをできるようなハードウェア。
書き換えられるっていうのはなんか自制体かなんかになってる、
というよりはどちらかというともう本当に、まあ、ラムとスイッチのお化けとか言ったりするんですけれども、うん、ラムっていうのがパソコンとかにも入るメモリーですね、
はい、
このメモリーの方で、まあ、ある入力のが来た時にそれに対してどういう出力をしてあげますかっていうのを決めてあげてて、うん、例えば1と1っていう入力が来た時にそれを足し算するのか引き算するのかっていうのをそのラムメモリの方で決めてあげて、
うん、
で、じゃあ そのラム同士をどうつないであげますかっていうのがをスイッチ、まあ、その配線をガチャガチャと、
スイッチがいろいろあって切り替えてやる、
切り替えて
流れを変えてやる、
その 線と線のつながりを変えてあげることで最初はこのラムとこのラムがつながってたけども、うん、また書き換えた後にはまあ別のもの同士がつながったり、
じゃあとにかくまず線がいっぱい、
そうですね、線がいっぱいたくさんあって、
で間にスイッチがたくさんあって、
スイッチがたくさんあってっていうそういうようなハードウェアが中に入って、
でどのスイッチでどう流すかによって役割変わるって書き換えられるわけなんですね。
そうですね。で実際それを、まあ、パソコンの上でツールを使って、うん、書いてあげると、まあ、回路図みたいな感じで、書いてあげると、実際にラムとスイッチの中の表現に変わって、うん、そういうツールがあって それを書き込んで中身が変えられるっていうチップが FPGA。
じゃあ FPGA があったら、はい、もう新しい LSI 作らなくても何でもできちゃいそうですよね、うん、
まあでもそうは言ってもその FPGA っていうもの自体ができることっていうのもある程度は限りがありますし、
じゃあ専門のチップは専門のチップ
で、あるいはもうちょっとまあ、例えばゲーム用のチップであるとか量産が効くようなものですね、
うん、
量産が効くような、チップだったらもう本当に専用で、昔ながらの方法でチップを作り込んであげてしまった方が、
うん、
どうしてもそのラムとスイッチで作っているものと比べればどう、性能も上がりますし消費電力も、小さくなります、
うん、
まあ、もちろん安くもなりま ます。ということで、量産が効くものに関しては昔ながらの方法でチップを作ってあげた方が安くも収まるし性能も良く、まあ、いいことづくめ、ただ今回やってるようなその一品生産、もう今回の話とかそれこそ本当に究極の一品生産とでも言うような話で、もう一個一個がそれこそ別物ですって言った時には、やっぱりこういう FPGA とかを使ってあげないと、その一個一個のために LSI 作ってなんていうことは絶対にできませんので、初期費用がそれぐらい、基本的にやっぱりその LSI を起こすっていうのは初期費用がかかって、初期費用がかかるけれども1個あたりが安いから、たくさん作ればたくさん作るだけ結果的には安く収まるというものですので、
でも書き換えてある内容はもうオンリーワンだから、
そうですね、その一品生産のものを作るために適した、チップだというような感じですね。
これでもう、一部はバレちゃうかもしれないけれども全体ごっそりやられることはないよという、
そうですね、
そういう形になるわけなんですね。ぜひもう世界のそういった軍事施設にはこれを入れてほしいなと思います。
まあそうですね、やっぱりどうしても目的がそういうセキュリティを重視しますとか、そういうところからまずは適用が進んでいくのかなとは思う。だから今すぐにご家庭の中のパソコンとかスマートフォンがこういうセキュリティ、セキュアなものになりますかっていうと、またそれとはちょっと違うんですけれども、まずはそういうセキュリティが大事なところ、工場の施設であるとか、軍の施設もそうかもしれないですね、で、適用が広がっていくというようなところからがまずスタートラインなのかなと。
今先生ですね、そういうプロセッサーの話をしながらですね、実際これ FPGA、
そうですね、 FPGA のボードになります。
これって言ってラジオで申し訳ないですけれども、ブルーの基板の上にですね、もう細かい印刷された回路が載ってまして、いろいろスイッチとか動くところもついてる、もう立派な回路なんですけれども、
その中の
真ん中にある正方形の、
チップが、これが FPGA のチップですね。これ実際にその、研究というよりはその学生の実験で使ってるようなボード、大体サイズ的には、名刺2枚分ぐらい、はがきよりは小さいぐらい。
FPGA っていうのは
のボードですけど、
藤枝先生が開発したんですか？
いやそんなことないですよ。FPGA はものとしては主に、作ってる会社っていうのは2社あって、ザイリンクスっていう会社とアルテラっていう会社が、それぞれ競い合いながら作ってるんですけれども、
日本の会社ではなさそうですね。
はい、そうですね、日本ではないんですね。
どこ？
アメリカ
なんですね、やっぱりね。
はい、
じゃあ先生はこの FPGA を応用して？
そうですね、FPGA を使って、面白いことができないかなというので、その一つがもともとプロセッサーの研究やってたっていうのもあってセキュアプロセッサーだったということになります。
なるほど、もともとプロセッサーの研究っていうお話ですけれども、やっぱりパソコン大好きだったんですか？
そうですね、計算機いじったりとか、プログラムを書いたりっていうのは好きで、
子どもの頃から、
おもちゃみたいなゲームを作るところから始まって、
先生の年代だと初めてのパソコンっていうのはいつ頃から触った感じなんですか？
そうですね、私が最初に親が買ったんですけれどもね、
そりゃそうですよね、
買い与えられたっていうのが、Windows95 のブームのちょっと前ぐらい、Windows95 っていうのが出てからなんかすごくパソコンブームみたいな感じになったんです、それよりちょっと前の Windows3.1 って言われてたくらいの頃のパソコンがあって、でその中でちょっとやってみろっていうような感じで、そのプログラミング、
おいくつぐらいの頃？
小学校の 3,4 年ぐらいですね。
でどっぷりハマってしまって、
そうですね、それでなんかちょっと見よう見まねでゲームを作ったりみたいなところから始まって、プログラムを始めて、やっぱり最初はゲームが作りたかった、
そうですよね、小学生ですもんね、でやがてその中心のプロセッサーの方まで、
大学に入ってから、最初の頃はプログラマー、の方面かななんて思ってたんですけれども、そのうちなんかちょっとその中身の方に、
ハードウェアの方に、
実際それがどういう仕組みで動いてて、それを改良することによって、今までできなかったようなことができるんじゃないか あの普通にプログラム書いてるだけじゃなくて、うん、その中身も方もこれはどうやら面白いぞということで、うん、まあ、プロセッサーの方の、うん、まあ、研究室を選んで、それからどんどんハマっていった、
はい。でもプロセッサーが進化することによってセキュリティが上がっていくとか、いろんなことができていくっていうのはね、はい、面白いアプローチですよね。
そうですね、あのもちろんそのパソコンのセキュリティだったらもう10年前20年前からですけども、もう工場とかのシステムも例外じゃないぞっていうのが言われ始めたのがやっぱここ数年で、
うんうん、
でもう本当にセキュリティに関する意識の高まりっていうのは日に日に高まっているっていうか、
うん、
はい、そういうところに なんかちょっとアプローチできたらいいかなっていうので、まあ、こういう、まあ、自分の今までやってきたこととうまく折り合いがつくところということで、こういうセキュアプロセッサーということで、うん、やらせてもらっているということですね、
はい。まあ、核施設の話まで飛びましたけれども、そこまでいかなくてもいろいろ日本の企業なんかも大事なデータとかたくさん持ってるでしょうし、
そうですね、特に愛知県だともう本当に、うん、あのものづくり の県ですので、
それは外部から入られたり取られたり改ざんされたりっていうのは大きな問題だと思いますしね、それこそここの技科大だって大事な研究データがね、たくさんあると思いますんで、大事な研究だと思いますね、
はい。
先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのは普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました藤枝先生の業界用語は
セキュアプロセッサー。そもそもあのプロセッサーっていうものがあのパソコンとか あるいはスマートフォンなどの頭脳にあたる部分で、まあ、電子回路ですけれども、その上でソフトウェアっていうのが動作しています。で、そういうソフトウェアっていうのは改ざんとか解析盗用なんかにちょっと弱いところがありますので、そういうような、まあ、攻撃から保護するための機能を持っているプロセッサーっていうものを総称してセキュアプロセッサーというふうに呼んでいます。
理科大キャンパス内を歩いていると高校生に出会うことがあります。高校生や高専生を対象とした理科大の見学ツアー、理科大ラボツアーの高校生たちです。最先端のテクノロジーに興味はあるんだけれども、理科大って一体どんなところなんだろうとか、進路の参考になればと理科大キャンパスを公開しているんですね。実際来月7日には知立高校の2年生40人、翌日7月8日には水戸高校2年生38人が技科大ラボツアーに天白の城を訪れます。お昼になると新しくなった技科大の食堂でランチを楽しむ高校生もいるかと思います。技科大キャンパスを高校生高専生に見てもらう技科大ラボツアーについて詳しくはウェブで、検索ワードは技科大ラボツアーでどうぞ。
天白の城技科大、ジャズダンス会場でフォークダンス、社交ダンス会場でモンキーダンス、インピーダンスの話をしながらコサックダンス。次週6月28日の天白の城は100年前からあるテクノロジーインピーダンスマッチングを使ってスマホやエコカーに革命を起こせ。技科大電気情報工学系田村雅也先生の研究室を訪ねますお
楽しみに。